高橋周人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋周人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋周人です。本日は武蔵野税理士法人代表社員奥村拓海様のインタビュー後編でございます。前編をお聞きいただきまして、武蔵野税理士法人を引き継いで、最初のあたりですね、様々な課題があったんですけど、さらにそこからですね、いよいよ後継所長としてこの税理士法人を発展させていくには、いろんなことをされた、そしていろんなご苦労があったり、様々なノウハウや工夫をされたというところが、事業を引き継ぐ皆さんにとって大きなヒントになるかと思いますので、ぜひそのあたりをお聞きいただければと思います。それではインタビュー後編スタート。あと、それ以外で、こう長くやられてる途中で、多分2つの事務所を1つにするっていうだけでも、かなり今言った顧客人脈、社員以外でも大変なことあったと思うんですけど、ご自身が代表になられてから、苦労じゃなくてもいいです、こういうことしたなっていうのは何かありますか？
やっぱり一番気を使ったのはですね、お客さんの引き継ぎですよね。で、実は先ほど言ったその社員っていうのは、私も昔から知ってる人だったので、実は全く脳契約だったんですよ、みんなついてきてくれると思ってたので、そこはちょっと逆に甘かったんですけど、お客さんの方は非常に気を使って、これだからやっぱり5年かけてもうちょっとずついろんな引き継ぎをしていって、先代と一緒にお客さんのところ行ったりとかですね、いろんなことをやってやりましたので、それは実はかなりうまくいって、よくいろいろね、代が変わるとお客さんが離れるケースってあると思いますけど、それはですね、もう1件しかなかったかな。なので、そこは非常にうまくいったと思いますし、そこは私もものすごく気を使って、いろいろやりましたね。
他なんか、ご自身が引き継がれてから、新しく事務所として取り組んだことって、どんなことがありますか？
そうですね、昔からやってたんですが、経営計画の発表会というのを毎年社員の前でやるとかですね、
今年はこういうことで、私の税理士法人として
我々としてですね、今年はこういうことをやりますよとかいうのを、
20人ぐらいでしたとかね、社員さんの前で、
すごいっていうのを毎年、ちょっとコロナで最近滞り気味なんですけど、毎年それやって、一応計画を作って、発表するということをやったりとか、できるだけその懇親の場を設けるということでですね、これ遊びなんですけど、いろんなところでみんなに遊びに行ったりとかいうのをやったりとかですね、そういうことはいろいろやろうとしてはやってますね。
そうすると、その経営計画で多分当然今年はこうするっていう中に、新しいこととか、チャレンジとかもあると思うんですよね。そういうのを発表することによって、割とこう皆さんにそういう新しいことをするのって大体みんな嫌がるじゃないですか、どこの会社さんでも。なんかそういう経営計画発表することによって、そういうのってより理解してもらえるようになったかと思われますか？
そうですね。なので、意図的にこの世界って結構新しいこと、今おっしゃいましたけどね、新しいことには皆さんあまり積極的ではない。
積極的ではないと、特にそうだと思います。
あるので、できるだけ世の中こういうことが起こってますよっていうようなことを、できるだけその経営計画発表会で発表したり説明したりですね、あるいは私自身がいろんなところに出かけていって、全くその関係ない業種のセミナーに行ったりして、情報を仕入れてきたりとか、特に IT 系とかですね、やっぱりここ数年 AI、特に去年あたりから生成 AI がものすごい言われてます。もっと前からですね、AI のことを一生懸命勉強したりとかしてたりはしていましたね。なので、できるだけ新しいことを取り入れてというか、その 新しいその風に触れてですね、よく我々は言うんですけど、ゆでガエルに我々はね、なりがちだと。
要するにゆでガエル。
ゆでガエルというのは、その、カエルというのはですね、水に入れてちょっと水を沸騰させていくとですね、熱くなっていることに気がつかなくて、
はい、
気がついたらゆで上がってるっていうね、これはゆでガエルの法則です。熱いところに、ねはい、飛び込むと熱いのが
ついて
出ちゃうんですけど。なので、我々はゆでガエルになりがちなので、気をつけましょうということは常に言ってるところですね。
はい、あと他に、小さいことでもいいので、ご自身がまあ代表になってから、まあ、変えたこととか、新しくやられたことって、こう、会社の中ですね、事務所内でやられたことって何かありますか？
そうですね。いや、実は、今、高橋先生、新宿事務所にいらっしゃるんですけど、はい、ここの事務所は新しく作った
事務所こちら
なんです。はい、で、ここは、元を正せば、武蔵野電子資本を作った後に、今度は逆に別の事務所を、まあ、買収じゃないんですけども、まあ、引き継いで、新しく作ったということで、できるだけどんどん拡大をしようという時期がありました。今ちょっとストップしてるんですけども、
はい、
そこでもともと一つの事務所だったのを二つ目で新宿事務所を作ったというのがあります。はい、
そうするとこう、まあ、新宿のね、いいとこにこちらあるので、その都内のまあお客様をまあ増やそうっていうので、まあ、ここがあるんですっていうふうにおっしゃっておられたかと思うんですけど、じゃあそういうこう、この辺のそういう税理士さんのお仕事を引き継いでっていうことを考えてらっしゃる、
うん、そうですね。もともと実はここは五反田で開業してた先生が、休止されたものですから、ちょっと一つでそれを引き継いだったんですけども、それを新宿にまあ持ってきて、まあさらに拡大しようということでですね、やってます。まあこの業種というのは、ほっとくとどんどんお客さんも当然なくなっていきますので、やっぱりいろいろ打って出ないといけないところはあると思いましたので、まあそういうことで地域的な展開を少し、考えて増やしていったというところですね。
はい、じゃあ、もともとはその武蔵野税理士法人っていうのは、まあ、今合併してとか一緒になって引き継いだっていう、プラス、まあ、他のところからも、まあ、
そうですね。
何人、何社、はい、何法人か、何税理士さんかのも、まあ、当然ね、はい、引き受けるというか、引き継いでっていうことをされてる。
はい。
それ何人というか、何社ぐらい、
何社ぐらいかな。人数でいくと、社員で1、2、3人ですか、全部。3人ですけども、実は結構、こっちの方がいろいろ大変なところがあってですね、
はい、
で休止された先生だったので、
はいはい、
いろんな準備ができなかったんですよ。
まあ、
なので、やっぱりお客さんとの対応というのが後手に回っちゃって、これは逆にお客さんはだいぶ減ったんですね。
まあそうですよ。普通に考えたら、まあそのね、もともと頼んでる先生が急にお亡くなりになって、じゃあ引き継ぎましたって言って、こう、まあ、それがね、来る人がどんなにいい人であっても、普通はやっぱりちょっと考えさせてくださいってなりますよね、まあ、ね、お客さんの立場からすると。
全く初めて私、会う人ばっかりです
よ。そうですよね。初めましてで言って。
そうなんですよ。なので、これはやっぱり結構意外でしたね。まあそんなもんかなと思いました。やっぱり。
まあそういう方もいるし、開業してた方を開業事務所ごと、うん、じゃあこの武蔵野にっていうパターンもあるっていうことですよね、
う
ん
う
ん。
はい、そうですね。はい。
が、まあ、さっき3人とおっしゃってた、3人ぐらいの方がそういうふうにいらっ
しゃる。はい。なんか私、そういう意味じゃ、その、もともと事業承継をした部分と、はい、それから、そうやって逆に承継する方を受けた方とですね、ある意味ね。それと、まあ、両方やってるんですけども、で、今後は、もう私もそろそろ年なので、これを次に、まあ、引き継いでいくと。いう仕事が残っているというところですね、はい。それをこれから一生懸命やっていこうという、はい、ところです。
そうです。そうなると、また今度自分が受けた時とは違って、で個人事務所であれば、まあ、ね、ちょっとまあそういう組織の税理士法人さんにお願いしますって言ったら、まあ、ね、段階が、まあお客さん引き継いでとかっていうのは、なんとなくね、想像はつくと思うんですけど、まあ、すでに二十何人もいらっしゃる。税理士法人じゃあ引き継ぐとなると、じゃあ同じようにポットは難しいとは思うんですよ、ね。
うん、
だそう今はまあ考えてられるのは、そのもう丸々どこかに任せるのか、まあ、当然内部の方でまあ引き継いでもらったらいいのかっていうの、うん、いろんなことは考えてると思うんですけど、うん、今のところはどんなお考え、
はい、今のところはですね、幸い内部でやっぱり何人か育ってきているものがありますので、今回は中で、まあ今回というのは変化いかれるんですけども、
次、
はい、中で承継してもらいたいなというふうに思ってますね、うん、はい、
その方がやっぱりやり方も分かってますし、うん、さっき言ったその一番その さっき言ったお客さん、社員、人脈であれば、うんね、お客さんは引き継ぎやすいですね、
うん、
まあ、お客さん側としても安心ですよね、
うんうん、そうですね。
武蔵野税理士さんお願いして、まあ、多分ね、担当の方はまあローテーションだったり変わっているかもしれないですけどね、
う
ん、その大元は変わらない
という意味
では安心ですよね。あとなんかじゃあその事業承継に向けて、まあすでに準備しているのと、まあこれからしようとしているのがあると思うんですけど、
はい、
まあ、どんなことが、まあこれから受け渡す側として、どんなことを準備しようと思ってますか？
まあそれがだからほとんどこれからなんですけど、先生のあの講義で、はい、あのいろいろ仕入れた、あのあれをネタをうまく活かしてですね、
はい、
これからやっていかなきゃいけないなって。
ありがとうございます。ぜひ、事業承継コーチで学んでいただけたことをですね、まああれはあの、ね、こう経営者さんに教える側というかサポートする側でしてるんですけど、結構ご自身が使っても大丈夫なので、
そうなんですよ、
はい、ぜひぜひやっていただくといいんじゃないかなと。
ほっとくとですね、これ後回しになっちゃうんですからね、
はい、
やっぱりあの皆さん大体そうだと思うんですけども、
皆さん大体そうなんです、
ね、そうですよね。まさに自分がその立場になるとやっぱりなんとなくね、あの後にこうやって
あの後
普段先送りしちゃう、
普段お忙しいです
ね。
やっぱりね、経営計画を発表されているので、ね、大変なこともありますけど、多分充実してらっしゃると思うので、うん、
はい、
どうしても後回しになると思いますが、できる範囲で早めに取り組んでいただくと、同じ事業承継コーチの仲間として嬉しいかなと
頑張ります
思っております。
はい、
はい、いよいよまあ後半の方で、あのこれはまあもし話せるというか、私がまあちょっと気になったことがあって、もしですね、まあその、まあこういう税理士法人の形やせずに、そのまま個人の、奥村先生としてずっとやってるっていう、まあ未来もその当時あったわけですし、まあ当然一緒にやろうかっていう、こちらの方にやってたと思うんですけど、もしその、この武蔵野税理士法人とは一緒にならずに、ご自身でずっと個人で、奥村税理士事務所かわかんないですけど、まあそういうのでずっとやってたら、どういうふうになってたと思いますか？
あんまりそうですね、考えたことないですけども、ある程度はまあそこそこ大きくはできて
た、できたと思うんですね。お仕事が増えてて忙しい、
はい、
でこの先って考えてあったわけですから、
ただそうなると今度じゃあ次にその次どうするかっていう時に、やっぱり個人組織だといろんな意味で引き継ぐっていうのはもう、まあ、完全に M&A みたいになっちゃうと思うんですよね、
うんうんうんうん、
仮にその部下に継ぐにしても、もうその個人から個人に、
はい、
主体としては個人から個人に引き継ぐわけですから、やっぱりそれはある意味の大きな方針変更になるんじゃないかなと思うので、結構苦労するだろうなと思いますね、私の性格上ね。できるだけお客さんに対しては同じその考え方でずっと長く付き合っていきたいという考えだと思うんですから、
そうですね、
はい、多分次にやる人がガラッと変えちゃうっていうのは、非常に私個人としてはとてもその、耐えられないというかですね、辞、
うんうん、
めるに辞められないみたいな感じなんじゃないかと思うんです。個人でやってたら結構私は苦労したんじゃないかなと思います、気持ち的に、
うんうんうん、
まあ、法人だとやっぱりいろんなものが法人に帰属してますので、かなりのところで継続性が維持できると思うんですよね、
はい、はい、
なのでそれはね、まあ、その時はこんなこと考えたこともなかったですけど、うん、今思うと良かったなと思いましたね、うん、はい、まあ、
そうですね、まあ、もう個人でやってるといい意味でやっぱり個性が出るっていうのはね、
うん、
いいですけども、自己流のやり方をずっとしてるので、
うん、
当然いざ誰かに引き継ぐとなると、なかなかね、そのやり方が違うのに難しいと思います。
そうですね。
こう、税理士法人さんになってると、当然その、うん、まあ、社内の中のルールもきっちり決まってるでしょうし、
うん、
ね、人が、担当者が変わってもできるようにこう情報共有もできてるっていう意味では、はい、そういう意味ではすごくしっかりした形っていうか組織になってますよね。
はい、まあそんなにしっかりしてないんですけども、
いやいやいや、してると思います。結構ね、大きい税理士事務所さんだなと思いながら、はい、思っておりますので、なんか、でもそういうのも素晴らしいなと思います。
いやいやいや、まだまだこれからですけどね、はい。
はい、ありがとうございます。と、まあ、とはいえですね、あと質問が2つなんですけど、うん、まあ、多分いろんなご苦労はありながら、さっきの、まあ、話の反対かもしれないんですけど、まあ、この武蔵野税理士法人の、まあ、代表、得られて、まあ、トータル的にまあ今日良かったなと、これまで、ね、
うん、
自分がやってこられて良かったなと思うことはどんなことがありますか？
やっぱりですね、このお客さんとの関係がすごくうまく発展したなという感じがしますね。それで、 まあ、個人的にもちろん仲良くなった人もいますけども、うんうん、大部分は仕事上の付き合いですけども、非常にうまく、いろんな方と個別の関係をうまく築けたなというのが、すごく私としては、まあ、どちらかというと私はあんまりそうなんていうんですか、営業とかはできないタイプですし、人と話するのもそんなに好きじゃない方だったんですよね、
はい、
なんですけど意外とそれをまあしょうがないんでやってたというとこがあるんですけど、でまあおかげさまでそういうことがあったからか、例えばその今のその仕事っていうのはほぼ 100% 紹介のみで、うん、何のその最近入りの SNS とかですねああいうのももう一切やってない、うん、まあ一切っていうこともないんですけど、やってないような状態でご紹介いただいてというのは、まあそういう人との付き合いがうまく発展していったんだろうなという気がするので、まあそれは本当に良かったなと思いますね。はい。そんな風に自分が、どちらかというと僕は個人で自分の世界でやってるタイプなのかなとずっと思ってたんですけど、うんうん、意外とそうじゃないということがね、
はい、
分かったというのが素晴らしく嬉しく思いますね。はい。
はい。ありがとうございます。はい。では、いよいよ最後の質問で、これは皆さんに聞いているんですけど、まあ、タイムマシンのようなものがあって、まあ今の奥村先生が、まあ、過去の、まあ、若かりし頃の奥村青年に会って、まあ、一言アドバイスするっていうのをですね、うん、皆さんに聞いてるんですけど、うん、それはもう奥村先生の、さんの場合も明確で、うん、税理士になろうと思って勉強を始めるぐらいの時ですよね、うん、まあ、こういう未来があるんじゃないかと夢を見ながら勉強してたの当時の自分にタイムマシンでピュッと今戻ったら、
うん、
なんと一言アドバイスをします。
何でしょうかね。いや、たまたまですね、
はい、
たまたまそういう意味じゃ、うまく私はなんか、運が良かったってなると思うんです。まあ、さっき申しましたように、今までのところはいい人生をね、歩んでるなと思うんですけど、意識はしてなかったんですけど、もし言うのであれば、やっぱりそのね、人というのは信用が一番大事だと。
うん、
人に信頼される。仕事をする人に信頼される人間になるっていうのが一番大事なんだっていうことをですね言いたいですね。
おお、素晴らしい。
なんとなく今そんな風になってきてるんだけど、これは僕は運が良かったからだなとしか思ってなくてですね、本当に自分でそうしようと思ってやってきたわけじゃないので、ちゃんともしそれが分かってればもっともっとねいろんな展開ができたかもしれないなという気がしますね。
はい、ありがとう。信頼してもらえる、信頼される仕事をしっかりコツコツときっちりしなさいと、
そうですね、
いうのですね、いいところですね、そういうことが大切だと思います。はい、ありがとうございました。はい、それではですね、今回は武蔵野税理士法人代表の奥村先生にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。